皆さんごきげんよう、
ごきげんよう。
いいよ。
いやもう挨拶は返していかない。
返してくれ。
2018年9月放送分の店主の読書会が始まりました。あと今ですね、あの雨がザーザーめっちゃ降っていますので、ちょっとラジオの音に入っちゃっているかもしれないのですが、このまま進めさせていただければと思います。
はい、
はい、この番組はですね、あの本屋の店主が集まって毎月課題本を取り上げて、こういろいろ垂れ流していくという番組なんですけれども、
あの感想じゃない、
感想を、はい、シェアするというあの番組なんですけれども、
はい、
今回の課題本は、今回の選書は HA ブックストアの松井さんの選書で、は
い、まだ自己紹介してないけどいるよ。
自己紹介から
します。 This is water、 これは水ですという課題本なんですけれども、はい、あのちょっと自己紹介の方を始めたいと思います。まず司会は、はい、親子絵本専門店ナヌークの白熊です。
はい、
では、左隣から紹介します。あのはい、
はい、墨田区向島の書士スーベニア酒井です。おはようございます。
おはようございます。
トークテーマは司会の人、トークテーマは振らなかったんですか？雑談テーマ、
すいません、トークテーマなんですけれども、あの
何でもいいです。
あの本の管理、
本の管理、堅苦しい感じで
本の管理、
本の管理の思い出、
まあ、棚卸しとかもですけど、本屋さんがね、皆さんどういう管理とかをしているのかなっていうところを中心にお伺いしたいなと。
管理、まあ、僕大半が古本なので、
はい、
基本バックヤードというか裏手にあるものはもう古本なんでガンガンガンって積んであるわけですよ、うんうん、
あ
で表の売り場の方に出てる方が要はもうクリーニングも終わってきれいに上げるっていう状態なので、
はい、
ある意味整理っていうものがなくて、
あ
売れた端から当然埋めなきゃいけないし、うんうん、まあ動きが悪い棚はそれ総特価みたいな感じで、そういう倉庫版に近いような感じですね。新刊はまあ選んで置いてますけど、プライベートで持ってる本って今ほとんどないので。
なるほど、
うん、全部売ってしまいました。
古本屋さんだしね。
そうです
ね。松井さん、
松井さんです、
はい、お隣の、はい、あの今回の選書された HA ブックストアの蔵前の松井さんです、はい、
ありがとうございます。なんか自己紹介のセンスもあのタコ紹介でもはや成立している感じがとても良いなと思っていますけれども、在庫、
はい、
蔵書の管理ね、
はい、
蔵書は、
ね、
あうちの店はもちろん新刊書店なので、はい、管理も何もなくて、
うん、
なんだろうな、外にちゃんと見えてない在庫は基本的に新刊書店にとってはデッドストックになっちゃうので、はい、基本的には全部外に出すようにします、ね、大きな書店とかでコミックスが1日15冊とか売れますとかだったらもちろんストッカーがあってしかるべきなんですけど、 うちはね週2でしか営業してないので、いかに棚に収まるように仕入れたり調整するかっていうことだけが割と整理のポイントかなと思いますね。とでも取り次ぎとかをやってるんで、ほっとくと1500冊とかスコーンと結束で入ってくるので、それは最初はちゃんと机の下とか棚の後ろとかに隠してたんですけど、
うん、
最近はもう無理なんで、
うん、
まあ開き直ってそのまま本棚にしてます、
はい、
こう積むんですよ、積むの。そうするとね、平台になるの結束は。意外と気づかれないんですよ、あれ平台結束にしてても。
なるほど、
これね結束なんですよって言うと、あ本当だってなる人が結構いる。
天板で隠したりもせずに。
天板で隠してた時期もあるけど、もう天板隠す天板がなくなってきたので、もうそのまま積み上げて階段状とかにしてなんか立てるとか。
ひななんだと思ったら、
そうそう
結束された。
そうそうそう。ちょっとレイアウト変えたいなと思ったら、こうなんかタワーを崩せ
ブロック感、
小さな3タワーとかにしてちょっと平台スペース変えたりとか。
完全にブロック感。
そうブロックとして本の在庫を活用していますが、商品です、はい、
これは商品です。
これは商品ですよ。
今回のね、片方にかけて、
これはなくていいの、そのこと恥ずかしいから。
すいません、言っちゃう。
解説しちゃった。はい、はい、で松井さんの隣にいるのが双子のライオン堂の店主の武田です。よろしくお願いします。 はい、本の在庫、僕はじゃあ、はい、お店は松井さんとまああまり変わらないというか、
うん、
同じ方式になるんですが、自宅のですねことをしゃべると、もうとりあえず自分の自宅も本だらけになってるわけですけど、
古本屋歴が長いでしょ。
そうですね、ネットの古本屋をずっとやってたので、うん、古本用の、部屋があります、
うん、
でそこは3畳ぐらいの部屋なんですけど、3面全部本棚になっていて、
うん、
ただですね悲しいことに古本、そのネットで出してる本と自分の本が、
はい、
大体今半分ずつぐらいになっていまして、なんかそう自分の蔵書の方がどんどん増えていくみたいな、
うん、
右から左に移してる感もあるんです
けど、蔵書がそのまま古書となり、
古書で買い取って後で値段つけようと思って置いてったものを、
うん、
そのままあこれでも自分でも読むかもしれないな、売るのもったいないなって自分の本棚に刺しちゃうって一番やっちゃいけない
あるね、
あるよ、あるので、まあ、本屋に古本屋には多分向いてないんだろうなと思いながら、なのでまあリアル店舗は新刊本屋をやってるのかなと思いますってことを今気づきました。というかまあ前から思ってました、はい、ある古本屋の先輩がですね言ってましたが、やっぱ本が好きすぎて自分の手元に本を残したいみたいな欲望がある人は古本屋は絶対やっちゃダメだと。古本あくまでもいろんな本人に本を届けたい、まあね、思いはいろいろあるんだろうけど、それもあるんだけど、そういう人がこう古本屋になるのは向いてる。でそれはあくまでも自分は本の私なんだろうな、届け人というか、
うん、
いろんな人にこう本届けるハブ、チューターになるこう中心にある人だよってことを自覚してる人は古本屋には向いてるけど、
うん、
やっぱ自分が本が好きすぎてそれをこう、ね、自分で抱えちゃうような人は、うん、でも買い取ると買い取るほど自分が死ぬので絶対やめた方がいいですよみたいな書店員とか、ね、バイトになった方がいいよみたいな話は、 あとはまあ普通に会社をやりながら収集か奇襲かみたいな人になるのがいいよみたいな話をしてて、僕はそれ聞いてからずっとまあ確かその通りだなと思ってて、まさに今そんな状態になってるので、
うん、
まあ、自分は古本屋よりは新刊本屋、同じなるべく同じ本がこう同じタイミングで売れる、
うん、
同じなんて言ったらね、複製感があります。なんか古本ってね、うん、もう一個
限りなので、うんうん、
やっぱりそのこの版が欲しいとかってねあると思うんですけど、まあ、それよりはいい本で同じ企画のものをいろんな人にこう平等にというか届けれるようなスタイルで、でもここに結構明確に古本屋と新刊の違いがあるのかななんて思ったりしました。話が長くなりましたが、うん、どうぞ
今回の会場の場所である、
はい、浅草は田原町、
はい、
田原町とは言いませんか、リリーライディの落合です。
はい、
本当偶然に今日実は棚卸をしまして、
偶然に
本当奇遇というか、はい、
奇遇ですね。
生きてるといろんなことあるな、
はい、
そんなレベルの話を、まあ、はい、
でようやく、うん、今うちのお店に何冊あるかというのが、
はい、
今日判明しまして、よく取材なんかで、
はい、
何冊あるんですかって聞かれるたびに、いやちょっと数えてないんで分かんないんですっていつも言ってたんですけどこれからは何冊っていうふうに言えるように今日一応冊数をある程度把握した、はい、しました。
ちなみに
さてクイズ、うちに今ある冊数を何冊でしょうか。1000冊 2000冊 3000冊。
刻むな
はい、
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 この中に答えあるんですか。
もちろん。
そう、本当にそうなんだ。
もちろん。
この段階で意外ですけどね。一人ずつ順番に答えてい
く。僕は答えをしております
。私も実
はマジかよ。何、実質僕とスベリアン酒井さんだけの低い位置じゃないですか。3000。
僕も3000だと思いますけどね。
正解、
はい、なんだこのクイズ。
茶番でも3000しかないんですね。うん、
スタートした時が300ちょっとぐらいだったので、は
い、
ほぼ10倍、
すごい、
1年ちょっとで、まあその中にはジンとか今回ですよ、ジンとか含まれてないので、
あ、そうですか。
複数冊も含まれてないので、まあ、実際に3200ぐらいはある、300ぐらいあるのかもわかんないですけど。
最初は確かに面出しが多かったり
してました。本当にだいたい250冊ぐらいが絵本でしたからね。300冊ちょっとしね。
本当に壁のマス目の棚ももう中2階まで来てますもんね。
うん、
結構
最初は2段目ぐらいまでしか見えなかったのが3段
目までしっかり詰まって棚も
やっぱりだんだんと増えてきますよね、うんうんうん、
買ってくれれば増えますけどね。
そうでしょうね。そうだ、
今売れてる以上に仕入れをしているのでどんどん増えていくという
みんな本屋に集まろう。
今回こんなに売れたかなって思うぐらい仕入れ代がかかって、
どこまで増えるのか
みたいな。まあでも基本スペースがある限りある程度は利益をこう仕入れして、そのなんか冊数増やしていかないと選択肢が増えない。
やっぱりスカスカなのもね、やっぱりダメだなって思うし、
売れ逃しとかもね、せっかく来てくれた方が、
そうそう、
ね、やっぱりさっき松井さんは選択肢って言いましたけど、
うん、うちも1800ぐらいなので、もっとなんてスペースがまあ、5倍とは言わないけどぐらいだと思うので、もっとあると思ってたんですけど、まあ、
カフェスペースというかね、まだまだキッチンスペースとかもね、あのリーディナイチさんが多いので、展示の面もあるし、まあ、贅沢に使われつつ、だんだんこう本が密度が本の密度が高くなっていって、とても良いと思います。
今その3000冊のうちの1冊にこちらが、
はい、
はい、今回の課題本である、はい、This is water、 これは水ですが、はい、
センシュリーか
加わられているんですが、羽生さんにもこちらがあって、今回 の、 あの、ね、本を選んだというその理由なんですけれども、
うん、はい、とりあえずですね、まあもうこれ結構十何回やってるじゃないですか、
はい、
僕が選書する時のテンションって皆さん大体把握されてると思うんですけど、はい、ざっくりその場でふっと見てこれって思ったやつから選びました。でもちろんこうなんかみんなで読むので、ものすごく長大なやつは外すというのが一つの条件で、あとは今最近出た本でこれは僕も読んでおきたいし、読んでおきたいなと思うやつを選ぶようにしています。あと一応これもなんかもうほぼ前提になっているので一旦共有しておくと、誰も読んだことないやつを読むっていうのが大体、なので選ぶ人も読んだことないので初めて読むみたいな風になっていくのが前提だと思います。で、まあ、あとはもうなのでだから僕は当時これを読んだことないのにこれを選んだんですけど、それはまず単純にまあ、読みやすそうだったことが一つと、値段も手頃だったことが一つと、あとやっぱこの半径っていうのがあって、文庫のハードカバーって最近増えてきてるけど、まだやっぱ珍しい、まあ、正確には文庫ではないかもしれないなですけど、まあ珍しい文庫的なサイズのハードカバーが大変珍しいので、それで割と目に引いたっていう、ところがあるのと、まあ、まあこれは来週以降でいいと思うんですけど、この方はもともと作家さんで、
はい、
その方の、まあ、スピーチの本であるということと、はい、まあ、その作品自体は結構マイナーでもあるのでそこかかりとしてはこういうものから入ってくるのかなという気もしていて、それで、まあ、まずは選んでみたという感じですね。
じゃあ詳しい本の概要に関しては、来週、
そうですね、
次回の放送に引き継ぐとして、
はい
はい、大丈夫ですか、棚卸しの話をみんなもいいんですか。
あ、棚卸し、今本屋さんを始めたいっていう人はたくさんいると思うんですけど、
そんなに
やっぱり始めるときは棚卸しのことも頭の片隅に入れて始められた方がいいと思います。僕みたいに棚卸しっていう言葉を知らずに始めたばっかりにえらいバタバタして焦った、経験をぜひ皆さんにお伝えをしたいと、はい、思います。
頑張るしかないんですけどね。
人気店の臨時バイトとかやってみるといいんじゃないですか。
あ、ね、やってますよね。
すごい昔やったことありますけど。あと棚卸しはサボらない、これ重要ですよ。1年でもサボって年度コストは、僕はつまりサボったんですよ、はい、1年でもサボって年度コスト、自己申告した利益めっちゃ上がりますから、ね、
うん、
去年税金超上がってめっちゃ大変だったんで、はい、
分かりました。私もまだ6月から始めたばっかりなんですけど、はい、
なんで必ずやってください。
はい、やります。ありがとうございます。じゃ、はい、次週はこちらの This is water、 これは水です、思いやりのある生き方について大切な機会に少し考えてみたこと の、 感想に入っていきます。では皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。